QIC。
こちらは東京都北区からいただきました37歳主婦、ラジオネーム朝顔。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。タモリステーションという報道系の番組で、なんとタモリさんがほぼ沈黙を貫くという異例の事態が発生しました。この一件、えのき出し様と QIC の皆様はどのようにぶった切りましょうということで、見てないんでね。
いや僕も見てないけど噂だけは。
3月18日金曜日の夜に放送されたテレビ朝日系列、はい、報道ステーションの番外編みたいな感じでしょ、うん、でまあそのウクライナ情勢だとかを中心にその2時間、
うん、ぐらいですかね、
やった、はい、でその中でほぼほぼタモリさんはまあ、もうほぼほぼ喋んなかったと、
はい、
で最後に振られて、語ったのが何ですか、こうしている間も大勢の人がウクライナで亡くなっているわけですねと、というより殺されているわけですからいろいろありますけど、一日も早く平和な日がウクライナに来ることを祈るだけですねと、まあ、短く言っただけだと、はい、で、まあ、これでそのネット上はざわざわ当然するわけですよ。タモリが喋らないとか、
はい、
いろいろあって、でその後いろんな芸人さんだとかが大絶賛してるようですね。
はい、
なんだ、あの東国原氏、
はい、
そのまま東氏もなんか絶賛してるようだし、まあ、いわゆるあのコメンテーターをやってるような人たちが、まあもうこれでコメンテーターの時代は終わるねっていうような言い方をしてますね。
あ、
だからそういった点で言うと、あの実は橋本徹キラーは、
はい、
実はタモリさんだったという気がしますね。だからテレビに出てきてペラペラ好きなこと喋って、
はい、
なんかこう人々を惑わせてきたコメンテーターが、
はい、
もうあの実はいらないんだっていう。
そうですね、
もちろんそのちゃんと分かってる指揮者が出てきて解説をするってことは僕は必要だと思うんですけど、あのそうじゃない、あの言ってみればもうコメンテーター芸人じゃないですか、
うん、そうですね、
別に、はい、専門家でも何でもないのに、
はい、
なんかその COVID-19 についても語っちゃったりとか、
はい、
ね、ウクライナ情勢についても語っちゃったりとか、
はい、
まあ、それ言い出したら俺だって語ってるから意外なもんなんですけどね。でまあそのまあ、いい加減なもんだと自覚があるからこそ私はいいんですけどって自分で自己弁護しておきますけど、
はい、
あの人たちっていい加減と思ってない節があるでしょ。なんかさも自分の持論がともかく正しいんだと、
う
ん、
そうですね。
で、まあ、それをまたテレビという増幅期間をこう使って声高に世の中に広げていくわけで、
はい、
でそのまあ、あれによってその惑わされる人々も人々だけで、どうでもやっぱ惑わせてしまうわけですから、そういうものに対するその一つのアンチテーゼということで、まあ、タモリさんがそう考えていたかどうかは知らないですよ、
はい、
ただ結果的にそういうことになっちまうというのと、あとあれですね、タモリさんだからですよね、
はい、
これ他のどの芸人とかどのコメンテーターがやったら、うん、やったとしても、
うん、
一発でクビですよね。二度と使ってもらえないという、でタモリだからこそなんかこう人格者と、なんでかしらタモリって人格者になっちゃったじゃないですか。なんか昔はさただの変態だったのに、
そうですね、
なんかいつの間にかものすごいこう人格者になる、やっぱりあれいつからだろうね。だっていいとも、いいともが始まったすぐの時はまだ変態でしたからね、
うん、
普通にイグアナとかやってたわけじゃないですか、
はい、
でいつの間にかなんかこうあのなんだろう、あれなんかあんまり芸をやんなくなったでしょ、う
ん、ああそうですね、
なんか世にも奇妙な物語 の、
ストーリーテラー、
あの時からちょっとあそういうシリアスな面を本当はこっちなのかなタモリさんってっていう、
はいはいはい、でまあそのどちらかというとタモリクラブの中にいるタモリが、
はいはい、
なんかやっぱり地のタモリで、
うん、
でなんかそういうような感じでこう文化人の香りをみんながこうキャッチするようになってきたのかもしれないな、うん、料理も得意で、
そうですね、
ブラタモリはいつ頃からやって
る
んですか。
ブラタモリもだいぶ経ってる、だって10年近いんじゃない、もうあの、最初 の、 あの実験番組として始まった時はもうだいぶ前ですよ、
あれもやっぱすごいですよね。
いやあれはほらタモリが タモリさんという人が、うん、その、うん、例えば地層であるとか火山であるとか、うん、岩石であるか、あるとかっていうものに詳しいっていうことが、うん、こう出ちゃうわけじゃん、うん、でしかも、うんうんうん、であの解説で出てくる学者がいつも舌を巻くっていう設定になっちゃってる、
うんうん、そうそうそうそう、はいはいはい、それも一つありますよね。
見るとやっぱこの人実は勉強してる人なんだなっていう、
は
い、さらにやっぱりそれはあの輪を借りてあの変態は変態なんだけど優れた変態だなというのをこう認識させたのは赤塚不二夫の葬式の弔辞だと思う。 あの時のその紙を用意して紙をパカパカこうねめくりながら喋ってるんだけれど、はい、その紙には一文字も書いてなかったわけですよね。
あ、真っ白だったんですね。
まあいわゆる勧進帳なわけですよ、はい、でそれをそのだからもう即興で弔辞をその長い弔辞を読み上げたっていう、あれはだからちょっと天才肌だったっていう、天才は、まあ、天才なんでしょうけど天才ですよそら、はい、間違いなく。だからその他の人たちは真似はできないですよね、
うん、そうですね、
だからやっぱあの徹子の部屋に、まあこの間も出たと思うけど年に1回ぐらい出てたんですよ。しばらくちょっと間が空いたのかな、ね、あれであのあの時は芸を披露するんですよね、
はいはいはい、
だからその各国の言葉でのあの何バスガイドとか、
はい、
あるいはあの、なんだっけあの
中国語麻雀とか、
もともとそれがあったけど、はい、それのやつでそのハトバスのガイドとかっていうのをあの黒柳徹子がロシア語でとかってそれスペイン語でとかってあの無茶振りをするの全部やるわけですよ。多分 YouTube にねその画像が落ちてると思うけどね、はい、あれ見るとねやっぱすげえなと思いますよ。
うん、
まあそういうことで、まあだからもうこれでコメンテーターがいらなくなると、うん、橋本徹が消えてくれるといいんですけどね。
ちょっとお聞きしたいんですけど、これタモリさんというのはウクライナの問題をこれ前にだこういう流れでっていう紹介っていうか今ロシアがこういうことですねっていうのを散々流れてる中でずっと黙ってたっていうことですか。これ
分かんないですよ俺なんか、うん、全然見てないので、中身がどうだったのかはちょっと分かんないですけどね、
うん、なんか聞いたところによると、政治とか心情みたいなことは喋らないって本人が言ってるというか、
もともと前からそうだけど、はい、一切イデオロギー的なことは喋んないですよ、
ね、そうなんです
この人は、はい、だからそれを押して起用したプロデューサーは大冒険だし、はいはい、うん、それを受けたタモリさん側も、
はい、
なぜっていう部分はあるんですよ、うん、不思議な部分はね。
そういうイデオロギー的なことは喋らないっていうのはどういうなんかあれがあって、
はい、
タモリさんの信念があって言われてますか。これは
自分の影響力とかじゃないんですかね。
分かんない。なんかそのじゃあのプライベートとかで多分言うでしょう、
はい、
うん、メディアを通じてそういうあのその意見の分かれるようなところっていうのは、うん、やりたがらないっていうことなんじゃないかなと気はするんですけどね。
それだけ神経使ってるって言ったら変だけど、自分の発言によって影響力あるから、うん、安易には喋れないみたいな感じで。
だから今まで報道系の番組にほぼほぼ出たことないですよね。
そうですね、はい、
なるほど。
まあ選挙の特番とかで俺見た記憶ないですもんね。出たかもしれないですけど、
ね、見ないですね。
たけしさんとかは結構出るじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
でその政治的な発言もするけれど、
は
いはい、
しますよね。
タモリさん見たことないですよね。
じゃ あの今回 の, そのウクライナ云々じゃなくて、はい、もうずっと前から自分 の考え方的に、
うん、
いや こういう政治絡みのことは喋らないようにしようっていう
か、恐らくそうじゃないです
か。分かりました。
でそれをあえて起用した人はすげえなと思います。
あ
ただこれ、うん、タモリ側からすると、
はい、
ものすごい高カロリーな番組ですよね。
うん、
ポロッと一言喋ったぐらいなわけでしょ。あとは座ってただけなんですよ、うん、基本的に。
そうですね、はい、
ね、
う
ん、でそれで2時間でしょ。
うん、
多分
2時間で一言二言っていう、
多分5本ぐらい言ってると思うよ。
うん、あ、
もっと言ってるかなという、まあ、5、6本は行くでしょ。
あ、
1本100万だからね。
うん、そうですね、
うん、ね、だって前いいともで、
はいはい、
いいともいくらって言ったっけ、1本150じゃない、もっとだな、200。
ああ、じゃあ1週間1000万ぐらい
なもんですよ。
へ
え、1月4000万。
ああすごいですね、
すごいな。
まあ税金にガポガポ持ってかれるんですよ、
はい、
まあ 早く皆さんもそういうタレントになっていただいて、
あ FMC で稼がせていただきます、
ね、もう前島社中がみんな売れて、はい、もうあのFMC がねジャニーズ大人のジャニーズ事務所って言われるようなはい、そういうあの、ね、俺もあのこれからジャニーえのきだって名前に
まだ髪伸ばしてもらわないと、ね、
それで YOU たちやってみなよとかっていうことで言ってみたいなというふうに思いますよね、
ぜひぜひ、
続いて、
はい、
宮崎県宮崎市からいただきました45歳特撮系主婦ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
日本酒の人気ブランド獺祭、獺祭ご存知、
はい、
どうですか、 お好きですか獺祭は。
僕2週間前に獺祭飲みました。
獺祭飲みましたか、どうでしたか。
かなり美味しかったです、
はい、美味しい、
美味しい、
あね、それはどこか お店で、
はい、あの榎田さんといった淡路島料理の店で、
あらららら、
あそこで、
なぜ俺を呼んでくれない
いやあの時はねエッグさんがいたんです
けど、
ね、
ああそうですか、はい、獺祭どうですか松田さん、そういう、
いや私飲んだことないですけど、結構やっぱりお高いんですか。
俺も買ったことない
よ。一升瓶クラスどれぐらい
ですか。見方によって変わるんですよね、
はい、そうそう、だから
何割何分
流通経路でなんかこう、うん、プレミアがついてたりするでしょ、
はい、
3割何分とか、ね、
そうそう、
ただほら政府だけもし変えたらそれほどびっくりする値段じゃないんだよね、
う
ん、
そうですね、
でまあともかく、まあ、ヒット商品であるこの獺祭の蔵元である朝日酒造さんが、
はい、
製造部に配属している、うん、配属する大卒新入社員の基本給を従来月額約21万円だったそうなんですけど、これを30万円に一気に引き上げることを決めたそうです、
うん、はい、
で、またこれからの5年間で平均基本給を倍増させるという目標を掲げたそうで、
はい、
毎年約 5% のベースアップをしていくということです。これっていわゆる年功序列型の賃金体系を維持するというそういうまあ表明だということで、でいかにも維新や自民党清和圏あたりの新自由主義者が望んでいる成果報酬型評価システム、
はい、
に真っ向から歯向かう姿勢とも取れます、
うん、はいはい、
この朝日酒造さんでは獺祭は連綿として受け継がれてきた酒造りの歴史の中でイノベーションを起こした結果生まれた商品であると、
はい、
酒造りは今後もさらに進化する余地がある、
うん、
で成果報酬型を導入することで失敗を恐れてそのスタッフ各それぞれ社員が、
はいはい、
チャレンジしなくなっては強みが活かせないと、
はい、
というふうに表明している。こういう会社が増えてくれると良いですね、
うん、そうですね、
まあ営業とかだとそのね販売実績とかであれやけど、普通の会社だったら年功序列の方が、うん、私はいいような気がする。
だって技術がずっと継承されていくし、うん、蓄積されていくじゃないですか、うん、それぞれの、
はい、
だからこういう酒造メーカーなんかの特に製造部門ってことなので、
はい、
その技術をこう継承しつつその中でそのイノベーションをこの、うん、どっかで広げていくってことでしょ、うん、でだから逆に言うと販売部門はひょっとするとものすげえ成果報酬っていうのが出るかもしれない
ね。販売部門はいいと思うんですよ。
販売はね、売れば売るほど、うん、部合が上がった方がそのやる気になりますからね、はい、だからやっぱ部門によってそれぞれ違うんだろうな
と。そうですね、技術系って言ってそれは成果報酬って言うけど、そんなに飛び抜けてできる人っていない、
うん、
ということは低のいい賃金カットなんですよ、
は
い
は
い、
それはそう、
年功序列じゃありませんと、
はいはいはい、
だからその部門によって変えてもらうと、
そうですね、
いうところの方がいいんじゃないですか、
ね、この朝日酒造さんは、まあ、まあまあまあある程度まっとうな経営を今やろうとしてるのかなという気がしますよね。
徒弟制度みたいな技術継承をするにはやっぱりその会社にずっと居続けるっていうのはすごく大事だと思うんですよね、はいはいはい、多分新自由系の方が技術を上げようとすると M&A で他から取ってくりゃいいやっていう、はい、それで技術を上げるっていう感じだと思うんですけど、はいはいはい、日本人に他から取ってくるっていうのは合わないんじゃないかなと思うんです、はい、やっぱり同じとこにいて先輩のを見てあの先輩みたいになろうとか、まあね、はいはいはい、そんな感じでどんどんやっぱりその会社に居続けるっていうのはすごくいいんだと思うんですけどね、はい、
まあ、あの木田さんはね、あの邪魔な上司は次々にあの亡き者にしてきたわけですけれど、
ですかだけしてませんがな。
こうあのお茶
ひどいですな。
お茶の中にこう何かを入れてとかそういうことで。
いやいやいやそんなことしません
が。どうですかこの獺祭、この朝日酒造さんのこの今の話を聞いて。
いや、あの今ちょっとホームページを見てたんですよね。
はい。
で、大量販売の論理から生まれた、酔えばいい、売ればいい酒ではなく、美味しい酒、楽しむ酒を目指してきました。はい、何より酒のある楽しい生活を提案する酒造であり続けたいと考えています。生活の一つの道具として楽しんでいただける酒を目指して、獺祭を、醸しております、
はい。
で、もちろんこだわって売れなくてもいいから、幻の酒になりたいっていうつもりもありませんと。ともすれば酒造も酒販店も売るテクニックや自分だけの生き残りの戦術として厳選、これ厳選略に走ったり、あまりにも細部にこだわりすぎて作りの細部にまでそんなにこだわらないけど美味しい酒が欲しい、こだわる酒の酒造の仕事、こだわるのは酒造の仕事だというお客様の声なき多数意見を無視している姿が見受けられます。私どもには、私どもは品質にこだわり抜いて作ったお酒だからこそ少しでも多くのお客様に知っていただきたい、そんな私どもの酒造りの心に共鳴していただける酒販店様とともにお客様に私どもの酒を紹介していきたいと思いますって書いてあるんですね。
あ、
酔うため売るための酒ではなく、うん、味合う酒を求めてってあの大きく書いてあるんですけど、
まるで FMC の聞かせてやんないの思想のような
ですね。
だからこれはこれとしてやっぱり、うん、このままでいってほしいですよね。
あ、
大量生産でそういう考えではなく、やっぱりあの嗜好品っていうか、うん、何ですか、そういう感じでこの考えでずっと行ってほしいなって思ったからこそ、なんかそういう、うん、ね、あの今回のね、そういうのになったのかなとも思いますけど、
珍しく木田上優子がまともなことを言ってるんで、はい、ちょっと目が覚めてしまいましたけどね。
目が覚めました。
びっくりしました。ちょっと
素晴ら
しい。獺祭ってでも僕の知ってる獺祭、朝日酒造って、
はあ、
その多くのその酒蔵って作る人によってこう味が変わっちゃうと、
はいはい、
だからそういう作る人によって味が変わるという、そういうお酒の業界を誰でも同じ味が作れるようにデータを取ってやっていくという、
はいはい、
うん、でそういう、まあ、酒造りのプロセスをデータ化するっていうことで、うんうん、なんかそういうのですごい一時期話題になったので、
はいはい、
ある種その技術部で給与を上げるっていうことが、それ誰でも同じ味が作れるってやってるのに、どういうあれで給料を上げるのかなってちょっと僕思いながら聞いてたんですけど、
やっぱりその、ここで言うのはどこのイノベーション云々ってことのようなので、
はいはいはい、
なんかその海外に対するその売り上げをどうも広げたいようで、でそうすると今までにない味わいとか、
はいはいはい、
何かしらそういうアイデアというのを出してねっていうことになってきて、まあおそらく企画書をどんどん出しなさいとか、そのいろんな調査研究を大いに進めなさいっていうことなのかなっていう気はするんですけどね。
物言う酒蔵みたいな、なんか、
まあ、おそらくそうなんじゃないかなっていう、まあだからそのね、例えばあのマーケティングもうまいじゃないですか。それこそそのあのまあテレビでの露出とか、別に CM なんて打ってないのに、まあ、そのやっぱりテレビで取り上げられるっていう、
はいはいはい、
であるいはそれこそあの、ね、あの映画版の劇場版のエヴァンゲリオンにそのまま獺祭が出てくるとか、
あ、そうなんですか、ええ、
であとあの 何かしらどっかのタイアップとか、うん、そういうのすごいうまいですよね、うん、だからそれぞれの部門がその販売もそうだし製造もそうだし、その広報とかマーケティングとかするようなところも含めて、うん、なんかそのそれぞれの得意分野で新しいものを作っていこうっていう風土を、風土っていうかそういうあの社風を、まあ、作ろうとしてるのかなっていう、うんうん、 まあ、実際行ってみたらすげえなんかあのドロドロの人間関係そういう、こうイメージ作りがうまいだけどね、あのすげえなんか中でギスギスした空気が漂ってるとかっていうで、まあそ分かりませんけどね、
はい、
訴えられますねあんまりとね。それよりかとりあえずちょっと褒めといて、
はい、
ちょっと脱菜を一回ちょっと送っていただきたいなってい
うそこかい、
ね、いいものを作ろうと思うとやっぱりコストがどうする
んだ。それはそうですよ、だからコストカットしてともくんどんどんどんどんこうあの削れ削れっていきゃ、それはいいものは できなくなっていくのは当然ですよね。
それは嫌ですよね。
なんかエビで鯛を釣るっていうのがなんか資本主義のなんかあれだっていう話もあるんですけど、株主がうるさいじゃないですか、本当利益出せっていう感じでバンバンバンバン社長も突き上げられて、
そうですね、
いわゆる物言う株主っていうやつが、なんかそれが正義だみたいな感じになってきてるじゃないですか、
う
ん、そ
う
そ
う、あの人たちはもう配当どれだけ、ね、出させるかっていう、
もうある意味職業株主でしょ、
はいはい、
そ
うね、頭にしかないですから、
うんうん、別に会社を愛していて会社を伸ばしたいから投資してるんだっていう人じゃなくて、もういかに儲けるかっていうことだけだからよくハイエナなんだって言われるじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱ、だからそういうのはちょっとね、なんかでもあの、まあ、昔からいるのはもういるけれど、なんか今当たり前になっちゃったでしょ、
当たり前ですよね、
でこれ一般の投資家っていうか そこら辺の、 まあ、それこそ家庭の主婦だもなんだろうっていうのもみんななんかその会社を愛してとかじゃなくて本当在宅じゃないですか、完全に
ないですね、
ね、まあ、中にはねそのあのこの鉄道会社が好きだからとかってやって買う人もいるんだろうけれど、
はい、
でどうもね、なんか みんなさもしくなっちゃったような気がする、
そうですね、
一つちょっと言っていいですか、
ダメ、
はいはい、あダメですか、
何ですか、
ほらあのよくですよ、売れたらですよ店舗を広げようとするじゃないですか、
うん、
何店舗も、
はい、
あれが私ちょっとよくわからないんですよね、あのやっぱりなんかお金をやっぱり欲しいから店舗広げてお金儲けしたいっていう風にしか私は思えないんですよね。
もうそれ
店舗広げるって
基本そうでしょ、う
ん、ですよね、
うん、
でなんでその最初の1店舗、まあ多くても2店舗でいいと思うんですよね、それを3店舗4店舗5店舗とかなんかどんどん全国区にしていく、あれが私はちょっとね、あの最初のレシピっていうか、ああいうのもやっぱ店舗に広げることによってそんなねきちんとできるわけじゃないじゃないですか、
うん、
最初のものと同じものっていうのが、まあ、なかなか
欲って言ったら変だけど、やっぱその企業をその拡大させていきたいっていう、
はい、
そういう思いを持った経営者はまあまあ普通に多いですからね、
うん、だからそれはちょっと悲しいなと思うんですよ、その味をずっとそこで続けていけばいい話であって、
まあ例えば料理屋さんとかね、その、はい、まあ、個人営業のブティックであるとか、うん、なんかさ、はい、あるよ、その個人一店舗だけでその一生懸命というか、
そう、はい、そう一生懸命でいいと思うんですよね。
やっぱこうね、その組織をやっぱり安定してその従業員の生活雇用だとかを守ろうと思えば、やっぱ自分がいなくなった後も会社が存続するっていう、いわゆる法人という形のその形態を考えるというか模索する経営者は、まあこれは別に僕は自然な形だと思うので、これは悪ではないと思うんですよね、ただそれが度が過ぎるとね、
はいはい、
そうなんかあんま、なんか最近は度が過ぎてる店舗が多いなって
思いますけど、ね、急激に拡大させようとするなんか動きがあるじゃないですか、
はいはい、
なんか一店舗そのラーメン屋さんがうまくいきましたってなったら、なんか気がついたら、はいはい、あっという間に10店舗ぐらいあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
なんか知んないけど、それで必ずネット上では味が落ちただろうなって書かれる、
うん、そうそうそうそう、
それでもねやっぱ、ね、最初のうちは客来るんだよね、そのやっぱり噂を聞きつけてね、
はい、
でそれでね、その微妙な分岐点をうまい具合に乗り切れば多分そのまま拡大する可能性あるんだけど、
はい、
ほとんどのところってなんかそこでなんか、
そうですね、
なんか波をザブッとかぶって終わってる気がするんだけどね、急になんか10店舗ぐらいのチェーン店が終わることない、この間もどっかのなんか人気のパン屋さんかなんかが、その経営者がドローンしちゃって、
はいはい、
従業員だけで何とかしようと思ったけどダメで、結局全店舗一斉、閉店っていう風になった、どっかのなんか有名なパン屋さんがなんか
広げすぎみたいな、
広げすぎ、
だまあその直営とフランチャイズとかでもまた変わってくるじゃないですか、
うん、
味がまた違うとか、
はいはい、
うん、なので
ぱりあれかな、資本主義って成長し続けないと維持ができない、人を雇ってしまうとさらに維持ができないっていうところがあるんじゃないかな、
まあ、成長する、まあ、おまけみたいなもんで、
はい、
常にそういうふうなものはあるよね、
はい、だからそのままで家族経営とかやったらまだ大丈夫やと思うんですよ。人を雇い入れた時にその人にももっといい生活をとか、さらにやっぱりなんだ多くの人にとかなると人を雇ったりもするじゃないですか。
だからさ結局さ、はい、もうほらもう昔の戦国武将と一緒でね、はい、国取り物語なわけですよ。
うん、
やっぱ人間ってやっぱりそういう闘争本能がどっかにあって、
はいはい、
なんかね商売形を叩き潰したいとかね、なんかあんでしょ
う
多分、
うん。
それが度が過ぎるともうそういうなんて大戦争をやりたがるっていうか、うん、なんかでじゃあ結局でもね気がついたら足元すくわれて下克上でしたのやられてたりとかね、まあまあそれが人間の面白さなのかもしれませんけどね、はい、だからその点で言うとなんか何百年って続いてる老舗とかあるじゃないですか、はい、和菓子屋さんとかで、
はいはい、
あれすげえなと思いますよ。
そうですね、
いろんなトラブルが今までにも山のようにあったはずなんだけど、それがなぜ未だに生き延びられてるのかとかね、
単純に考えたら、
はいはい、
フランチャイズでこう店舗が増えると大量に仕入れて、
はい、
それだけ大量に仕入れたら安くできる、
安くできる、
で大量に店舗で配達とか、うん、効率的に回れるじゃないですか、
はい、
スケールメリット
スケールメリット、はい、だから単純に利益率が高くなるっていうか、そういう
ところで、ね、値下げしてお客を集めて、で他の商売方がいなくなったら値上げして、で人気が下がって潰れるっていう、ね、なんかそういうなんか、まあそういうもんなんでしょうね。まあその点だからなんすか、日本最古の建築会社ってあれなんだっけ、
金剛組
金剛組とかってどういう歴史を歩んできたのだろうかとか、ちょっと興味をちょっと思ってたね、
はい、創業者の精神をずっと受け継いで、
ええ、
それが代々になってるところっていうのは、
うん、
本当にもう残ると思うんですけど、
はいはいはい、
店舗いっぱいできて、
ええ、
結局その、うん、働いてるバイトの人とかも創業の精神とか、
ええ、
会社の社税とか、
はいはいはい、
そういうのも全然知らない人が働いてるっていうパターン、
はいはい、
これ社名の由来とか、
はいはい、
なので、うん、そういうところからだんだんあれじゃないですかね、なんかただのお金のために働いてるっていう人
と、そういうところに限って朝のね、うんうん、そのほら朝礼とかでさ、
はい、
謝罪をこう無理やり言わせるんだけど、
ね、
全然誰も覚えてないという、壁に貼ってるの見てても、うん、めんどくせえなとか言いながら読んでるだけとか、
ね、うちで勝手に言ってるだけっていう、
そうそうそう、うん、俺がそうだった
あでも僕もこの前まで働いてたとこもやっぱり朝の教訓、はい、謝罪を言うわけなんですけれども、
はいはいはい、
やっぱりみんなは覚えてるんですけど、それが会社で行われてるかなと思うと、いやだいぶ違う風になってたなと思いましたけどね。
そこ重要よね、
はい、
やっぱね、
はい、やっぱ創業精神って大事だと思います ね、
です
ね、はい、
やっぱじゃあ FMC の創業精神聞かせてやんないというの
は、ね、ああそれ大事だと思います。
もうでじゃあもうリスナーとか増やしてはいけないという、ことで
それとはまたちょっと違うね、
チャンネル登録はこれ以上もう入れませんとかっていう
それとはまたちょっと今回のは違うような気がします、
ね、もうちょっと広げてもいいという、続いて、こちらはもう一つあります。福岡県46歳会社員、ラジオネームリス、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロシアのウクライナ侵攻、意外とロシア軍手間取っています。 NATO はロシア軍が弱いことに衝撃を受けているとも報道されます。ということで、これ北方領土奪還のチャンスなんじゃないかと感じるのですそうか、いや北方領土を越えて千島列島、いっそ樺太も取れるチャンス到来ではないかと。ロシアは、戦力をウクライナに割いているため、極東までは軍を回せないとも言われていますとは言っても、ウクライナに展開しているのはほとんどロシア陸軍でしょうから、海軍は手持ち無沙汰でだから最近存在感を見せているために北方領土あたりでうろちょろしているのかもしれません。というわけで第二次日露戦争の展望をぜひ榎田さんに語っていただきたいです。ところで妄想がだんだんと広がってきました。ロシアと国境紛争を抱えているところ、日本以外にもたくさんありますよねその国たちが一斉にロシアに侵攻したらどうなりますかね。 もちろん日本は北方領土のみならず千島、樺太あたりを取る。他の国も一斉にロシアの国境紛争地域に侵攻。さすがにロシアはウクライナどころではなくなります。下手をするとプーチン政権転覆になるんじゃないでしょうか。私の記憶では中国もロシアと紛争地域があったような。中国もロシアに侵攻したらさすがにプーチンも政権維持は不可能でしょう。いかがでしょうか。えのぎな閣下のご意見をお聞かせください。却下。そうですね。一言で、却下ですね。これあのどうしましょう。あのカラフトを取りに行ったがいいですか。いや日本国は今こそ取れますか。松田司令官
無理無理。あの特に ああいうところにあの核弾頭ミサイルみたいなのを置かれるのが一番プーチンは嫌で、
あ本領とそりゃそうでしょう、う
ん、だから絶対
ある種のほらアメリカにとってのキューバみたいなもんじゃない
ですか。そうですそうです、
うん、だからもう一番嫌がって多分そうすると、もう大きなアレルギー反応を示すと思いますよね、
はい、だロシアが弱いとかって出てますけど、大体あの 今頃の戦争で戦車がキャキャキャキャキとかっていうのもちょっと時代遅れなんじゃないかなと思わない、
今回ぐらい戦車がもう戦車ぐらい模様の長物はねえなと思ったんですよ。俺あの前から俺言ってるんですけど、あのもしあの兵隊になるとしたら、はい、何が一番いいかっていう時こう考える時があって、はい、まあいろいろあるんですけど、ともかく嫌なのが戦車、戦車兵戦車兵は嫌だ。あんなつまらん道具はないですよね。だってあんなあの素人みたいな素人に毛の生えた親父がですよ、はい、その何あの RPG7 とかああいうやつをこう肩に担いでですよ、はい、でこうビルの隙間から狙ってでこっちがキャタキャタキャタキャタってそこにズボンズボンって、ね、何発か当てられたらもうそれでアウトなの。
そうですね。
あれな中すごいんだぜあれ、うん、あれ成形作薬ってやつで撃たれると、はい、中にそのジェットのね、はい、いわゆるテルミットみたいなブワーってそのものすごい高温高圧のガスが吹き出すんですよ、はい、でそれがね装甲を一瞬で溶かしちゃうんですよ、うん、その中にその高温高圧のガスが中に入るってことだから煙で、そうすると中は要するにあの何ガスコンロみたいになっちゃう
んですよ。そうオーブンですよ。
オーブン一瞬で、はい、だからもう焼き殺されるわけです、はい、だからあんな鉄の棺桶には乗りたくないね。はい、あ そもそも戦地には行きたくないけど、はい、ね、
これ本物かどうか分かんないけど目の前で昨日 YouTube 見てたら、はい、あの目の前には何もいないんですけど何十キロ離れたところから正確に狙って、はい、なんかその先のとこ ICBM は弾道大陸弾道弾だから違うな、なんか
あ
の、
まあ、巡航ミサイル
です。そうですね、ミサイルで飛ばして、はい、正確にバンってやられた時に全然、はい、その人は何十キロ先にいるかわからないわけじゃないですか。撃たれてあんなの嫌だなと思いましたもん。
だからこっち側で普通になんかこうあのみんなと喋ってたとしてです、ね、はい、どっか遠くにあの対戦車ヘリみたいなのがいてます、ね、はいはい、でこっち気づかないわけだその存在に、はい、で向こうはもうちゃんと正確に見てるわけじゃないですか、赤外線とかでこう、はい、でそこに狙いを定めてスイッチトリガーガチャって引くだけでダダダダダっていって、はい、もう数秒後にはミンチになってるわけだから、はい、もうあれ多分痛いとも感じないですよ。
いや
もう一瞬で体バラバラですからね、うん、だからまあね、うん、いつまでこんなバカなことをやってるのか、ね、
戦争話も映像も心に痛いんですよ最近、うん、ずっと。
まあね、私のようにあのそういう画像ばっかり見慣れてしまうとあの、うん、別に何ともないというのもちょっといかがなものかというふうに自分でも思っとるんですけど、うん、なんかついつい見てしまうんですけどね、うん、まあなんかでも今回ぐらいこう、まあ、ロシアにせよウクライナにせよですよ、まあ、そこそこでかい国で、うん、まあ、文明がこう発達した国だとは思ってきたんですけどね、結果的にやっぱこうなるともう どこで落としどころを見せるんですかねこれ。
そうですね、
うん、誰かこう仲裁に行くったって、はい、もう今さらねその分かりましたっつって、うん、じゃあここで手打ちでとかっつって、うん、で なんかその暴力団同士だったらさ、どっかの、はい、どっかのさ広域暴力団のなんか長老みたいなのに入ってもらってさ、はい、それで手打ち式をやればいいけどさ、うん、そんなやついないじゃん今。
そうですね、
バイデンが出てったってどうせ揉めるに決まってるし、うん、お前いますかそんなの。
なんか イギリスもなんか石油の値段がバカ上がりしてもう どっかから輸入しなきゃいけないとか言ってやってるし、
あ、
はい、あのドイツもね、あの天然ガスでしたっけ、
はい、
あのもらってるんでしょ。
あ、そうですね。
だからパイプラインからロシア制裁うんぬんかんぬんやってみんな首締まっていくから、
うん、なんか一回やっぱりこう世の中を一回リセットさせたい勢力がおるんじゃないですか、うん、そのなんか経済的に息の根を一遍止めさせて全体を、それで新秩序をもう一遍こう構築するのだなんていうね、はい、
なんかね、ううウクライナがワンワールドの拠点、実は拠点だったみたいな話もあることはあるんですけど、まあ陰謀論的にはなりますけどね。
まあね、まあ本当にこれでも案外あっさり終わる時もありますからね、
はい、
なんか分かんないけど急になんかあの、うん、急にそのプーチンが辞めますとかって、はい、一体何がそこで働、まあ、分かんないですよ、それはそうなるかどうかという、まあ
まあ、何がしたいのかよ、分からなくなってきて、だんだんなんかね、何がしたかった
の、金なんですかね、やっぱりなんか、結局儲からなくなったらやめようかみたいな手打ち、
うん、
あれなんですか、
ね、誰も得しないですからね、
そう、誰も得しない。
昔の覇権とかそういうあれじゃないじゃないですか、今の戦争って。
あとこれ偶発的に起きた戦争ってわけでもないじゃないですか、
うん、
だから周到に一応準備してるわけですよ、
うん、そうですね、これだけグローバルになって経済回ってたら どっかが どっか攻撃したらお互いマイナスになるじゃないですか経済的に、
うん、
あとか食料輸入してて
だって経済活動麻痺するんです
よ、麻痺するから、
はい、
だからはっきり言ってメリットそんなないやろ、
いやデメリットしかないでしょ、
ないでしょ、なんでしたのみたいな、
うん、そうですよ、
うん、なんか兵器の売りたい人がやってるだけなのみたいな話、うん、
それにしてもですよ、うんうん、それにしても使ってるものはそのまあまあまあ、うん、あの、うん、なんですかその携帯用の武器だとかがやたらと、うん、ですっげえ金のかかる道具はあんまり使ってないじゃないですか、はい、
うん、
だからなんか不思議なんですよね、うん、
だから どっか あの日本の政党がなんか核を用意しなあかんとかでバンバンバンバンね発言してきて、
一致しですね、
ね、はい、そっちの路線から来るかなと、あの原発再稼働せなあかん、電力足りんとか ね、
まああの必死でねそういう話されますもんね、
ね、なんか便乗してるのかなと思う、は
い、まあ、日本の核武装を進めようとしてる木田英子さんどうですか、
手ですか、
はい、
やってませんがな、はい、
やっぱ日本は核武装した方がいいというふうに前からおっしゃってた。
いや言ってません、全然全く言ってませんよ、そんなこと。
そうそう、
はい、ね、全然言ってません、はい、
この今のこのウクライナ情勢について、木田上解説委員はどのような、あ、
いや、あのちょっとあの先ほど あのリスナーさんが言った、はい、あのロシアにそんなにみんなあれなんですか、
はい、
あの奪還するような土地を取られてるわけですか、
取られてるっていうかね、国境の小競り合いは結構多いですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、例えばもう代表的なところで言うとトルコ、
は
あ、黒海を挟んであそこはもう昔から小競り合いやってて、はい、それであのロシアのことが大嫌いですから、
うん、
なのでその日本がかつてロシアと戦をやって、まあ、あのズバリ勝ったとは僕は言い難いけど、あれはもう引き分けだと僕は思ってるんですけど、
はい、
あのでもまあ、 あのアジアのちっちゃな国がロシア相手に真剣に戦って、
うん、
まあ、引き分けにまで持ち込んだのがすげえぞっていうことで、うん、トルコの人たちは日本人を尊敬するようになったと言われてますよね、うん、まあ、他にもいろいろとエピソードはありますけどね、でだからその敵の敵は味方みたいな、なんかそういう感覚はあるじゃないですか、で中国だってあのどちらもあの社会主義の国なのに、実はあの例えばロシアというかその頃ソ連だけど、ソ連と中国は国境紛争やってますからね、戦争で、であのだからあの同じね、あのルーツが同じだからといったってやるんですよ、その今回のウクライナとロシアみたいに、でまあで、あとやっぱりそのなんでしょう、そのロシア人だって、まあ、僕民族としてすげえ広いからあれだけど、はい、そのなんだろう、そのいろ何度も攻め込まれてるから、戦争に対するなんかそのアレルギーというか、
はい、
そのあの戦争反対って向かうんじゃなくて、 攻め込まれるぐらいだったら先にやったれっていうのも、そういうメンタリティーがあるんじゃないですか。やっぱりそのドイツに攻め込まれてえらいひどい目にあった1940年代で、それをなんとか押し返してようやくあの平和になったんだけど、またぞろ今度 NATO がそのじわじわと攻めこれ迫ってきちょるっていうふうに思って、だったらこっち側もやったれやっていう、まあなんか別にそれを理解しようとは思わないですよ。でもなんかそういうなんか精神性はないですかね、あのプーチン、まあ、特にプーチンの中に、
まあ、あるでしょう ね、 ね、まあ、第二次世界大戦で一番死んだのはロシア、
ロシア
の
ソビエト、ソビエトです、
はい、2000万人ぐらい死んだ、すごいですよ、
すごい数ですね。
まあそんだけ人がいたっていう、
いたって、
ね、あの人間の価値があまりなかったんでしょうね、その時ね、もう死ねや死ねやっていうぐらいの、もうやっぱりソ連の戦争映画見ると面白いですもん、やっぱむちゃくちゃですもん、やっぱそういう歴史を踏まえて、はい、それでも勝ったっていうなんか自負があるんですよ。でそのいまだにその昔の戦車がいっぱい取ってあるから、うん、本物を出してくんだよね、
はい、
それでしかもその実際の軍隊をエキストラで使うから、もう言って本物なんですよ、うん、映画なの
に、映画に出てくるやつ
だ、映画なのに、だからその何ハリウッドで作った戦争映画より圧倒的に大迫力なんですよ。
で本物だから
で、やっぱああいうの見るとやっぱなんかそういう精神性があるんじゃないかなっていう、なんか逆にハリウッドのやつとか見るといい加減なんですよ、
うん
うん、もうねなんかアメリカのねシャーマン戦車にねドイツのマークつけて、はい、であタイガーが来たとかって言ってこうもうタイガー戦車だとかって言ってそういう風にして大嘘をつくわけ、
はい、
でそのでドイツ兵もみんな英語喋ってるし、
ああ
のアメリカ映画では、はいはい、まあ、もう例外ももちろんありますけどね。であ、まあ、ハリウッド映画だと日本兵ですら英語喋ってますからね。でもうめちゃくちゃなんですけど、それはもうあの007だったらそうじゃないですか、
はいはいはい、
ロシアの高官がロシアなまりの英語で喋ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だからまああのまあまあそういうなんか不思議なものが西側のいい加減さ、
うんうん、
で東側のなんかこうなんかそういった意味で言うとそのちょっとネクラな、うん、なんかものがあるのかなっていう、
うん
う
ん、
でもまあ俺の知ってるロシア人の姉ちゃんは明るかったですけどね、
あ、
動物園に連れてってほしいって言われたことあって、
はい、
動物園に連れてってまあまあもういわゆるデートをしたことがあるんですけど、はい、でその後あのここにロシアの料理屋レストランはありますかって言うからロシア料理屋ありますよ、
あ
じゃあ連れて行きますかっつって連れてってでいろいろ頼んだら、
はい、
これはロシアの料理ではありませんね、こんなものはありませんねとかっつってでっけえ声でもう店の中に響き渡るような声でもう俺帰りてーとか思いながらなんか、まあ、日本人に向けにアレンジした店なんでしょうけど、はい、ボルシチとかね、はいはい、そういう舌鼓を打とうと思ったのに、
あボルシチもなかったんですか。
いやいやあるんだけど、はい、だから向こうのものと違うってだけで、
ああ味が全然
違うって、
あ日本人が向こう行ってカリフォルニアロール出されるような感じ、
そういうそれがメインの寿司みたいな、
あ
それは何も食べてへん
の、もうあのねそのデリカシーのなさがロシア、はい、
なるほど、
恐ろしい国だなと思いましたけどね。
いい人だったですけどね、私はあの
サハリンいい人でしたよ、あのそういう人も悪い人じゃなかったですけど、うん、正直すぎて、
あ
少しは忖度しやがれっていう、
正直な人は多いのかもしれないですね。
あの青森の方で、ね、あのロシアの船員がホテルでロビーで大暴れして、もうだんだん最近もう来てくれんなみたいな話になってるっていうのに前だいぶ
温泉施設もね立ち入り禁止とかあるじゃないですか。
酒癖悪いって言ったら、まあ、全員が全員そうとは言わんけど、
いや酒癖悪いっすよ、
ね、
飲む量がちょっと
半端じゃないよね。
だって水のようにあのウォッカをそのまんま瓶ごと飲むじゃないですか、
うん、90度近いやつです
ね。いや あれはね、
はいはい、
あれはあのスピリタス、
はいはい、
あれは、
はい、
あのそんな人飲むやつはバカ。
あそうなんですか。
ほとんどの場合あれはあのなんか果実とかをつけるためにやってる酒で、
あ
であのどんなロシア人でも普通の、
はい、
基本は普通のウォッカよ。
ああそうなんですか、うん、
あれはあの危険だからむしろ飲むなって言われてるやつ
で、ウォッカってさ、はい、あのそんな口当たりいいんだ
もん。美味しいですね。
ちょっと酢みたいに飲む
んだよ。とろっと甘かった。
ああそうそうそうそう、ね、
飲みやすい、
飲みやすいね。嘘みたいにキツって感じじゃないね。
ああ、普通だからやっぱ柑橘とかと合うじゃないですか。やっぱね、うまいですよ。そうそう、でも行きますか。
でも舐めて飲んでたら、ね、あのレストラン一緒に行ったことあって、ウォッカ飲みすぎてその椅子から立てなくなって
る。俺じゃないよ、知り合いだけど。
でもウォッカこれ下半身に来るって、足腰に来るっていう、
千鳥足ね。
というまあね、キラリさんはもうウォッカを毎日10本ぐらい浴びるように飲んでる。
飲めないですよ、ね、そんな。あ、ね、うん、アルコール度数どれぐらいあると思って。
でも大体40度50度でしょ。
だ40度50度はそんなパカパカ飲めないですよ。
でも今ウォッカも、ウォッカもだって
偽物やったから、
あの、はい、ロシアのは入ってこないですもんね今ね。だから、
う
ん、
そうですね、
だからあの韓国で作ってるやつとか、そういうあの別な工場で作ってるやつしか入ってこない。そうそうそう、
はい、いいやつは口当たりがいい、
うん、はいはいはい、うん、はい、ということで、ございまして、まあ、ということで、まあ、北方領土奪還は無理だと思います、うん、はい、第二次日露戦争は起きないという結論、うん、はい、まあ、になるんじゃないかなということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、今日は、春菜さんをゲストにお迎えして、大盛りについての話をいろいろと
松田さんもいますけど、
やってみたいと思います。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。